起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には地が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れ。賛美歌145番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌145番。そのままで10回を共に唱和いたします。10回は前の椅子のポケットにありますので、それをご覧ください。10回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その栄華ある家より導き出せし者なり。汝我は顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神、主の名を身なりに口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すながら、何時勧誘するながら、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞご着席ください。お祈りをいたします。教会の頭であり、主イエス・キリストの父なる御神様、昨年の1年、主の日の礼拝を守り導いてくださり、私たちと共に歩んでくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが過ぐる1年、あなたの御心にかなうように、信仰を保ち生活ができたかを振り返り、 ただただあなたに罪深いものであったことを懺悔いたします。どうぞ私たちの新しい一年があなたの御心にかなうものとなりますように、どうぞお導きください。礼拝をもって新しい一年を始めていきます。どうぞあなたの御言葉によって私たちの信仰を整え、また力づけ、正しくあなたに応えていくことができますように、その信仰を守るとともに、その生活を整えてくださいますようお願いいたします。今また私たちはあなたに礼拝を捧げます。どうか聖霊が私たちに下り、その聖霊の力によって私たちをあなたにふさわしく礼拝することができるように導いてください。聖霊の力が語るしもべの上に、また聞く回収一人一人の上に豊かに注がれますように、誠にあなたの御心にかなう礼拝となりますようお導きください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌567番を賛美いたします。どうぞご起立ください。聖書をお読みいたします。 ヨハネによる福音書15章5節、新約聖書198ページです。新約聖書198ページ、ヨハネによる福音書15章5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。使徒信条によって私たちの教会の信仰告白をいたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにありますので、それをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを捕まったまらん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。昨日で2025年が終わりました。この1年さまざまなことがありましたけれども、その間神様が私たちと共にいてくださり、守り導いてくださったことを覚え、共に感謝したいと思います。また今日から新しい1年が始まります。この1年もまた神様と共に、神様が共にいてくださり、私たちの信仰を守り、またその生活を整えていただけるように共に祈りたいと思います。その意味では、この1年の最初の日に共に神を礼拝することができる幸いを共に感謝したいと思っております。今日お読みしましたヨハネによる福音書15章5節というのは、金沢元町教会の2025年度の年間聖句であります。聖書を読んだことのある人であれば、この聖句をよく知っているということもあるのではないかと思います。聖書には主イエスキリストの生涯を描いた福音書と呼ばれるものが4つあります。なぜ主イエスの生涯を描いた書物のことを福音書と呼ぶのかということについては、また別の機会にお話ししたいと思ってますけれども、その主イエスの生涯を描いた福音書には4つあり、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという名前がついております。これらはいずれも人の名前であり、主イエスキリストの弟子であるか、あるいはその弟子に深く関わっている人ということであります。主イエスキリストの身近にいる人が主イエスキリストの語られた言葉、なさった技、その身に起こった出来事を記録をし、記録をするという記憶をし、そしてそれをずっと後になって文書化したというものが福音書と呼ばれます。4つ福音書がありますけれども、全く同じというわけではありません。それぞれの福音書には特徴があります。今日お読みしましたヨハネによる福音書の大きな特徴は、主イエスがご自身のことを私は何々であるという言い方をしている、そういう言葉が多く出てくるというところにあります。その他にも特徴はあるわけですけれども、今日は特にそのところに注目して見ていきたいと思います。他の福音書にも 私は何々であるという言い方がないかといえば、あるにはあるわけですけれども、しかしこのヨハネによる福音書は特にその言い方が多く出てきている。今日のところで言いますと、私はブドウの木という言葉がそうであります。他にも、私は命のパンであるとか、私は誠の良い羊飼いであるとか、あるいは私は復活であり真理であり命である、まあ、こういう言い方がたびたび出てくるわけであります。主イエスキリストがそういう言い方をされたということには、弟子たちにご自身のことを何とか知ってもらいたいということがあったということは当然のことでありますが、それだけではなくて、主イエスキリストのこの言葉には主イエスキリストご自身と私たちとの関係を明らかにしようという意図が働いております。ですから今日の私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言い方も、イエス・キリストはご自身をブドウの木の幹に例え、そして私たちをその枝に例えているということであります。そういう例えの仕方で主イエス・キリストと私たちとの関係を言い表そうとしているということであります。まあ、どの福音書もそうでありますけれども、主イエス・キリストの語られた言葉というのは、その当時の弟子たちに向けて語られたというだけではなくて、この福音書を読む私たちのためにも語られている。少なくとも福音書を書いた人々はそのように読んでもらいたいと思って、それらの福音書を書いていると言っても良いかと思います。で、主イエス・キリストが私はブドウの木、あなた方はその枝である、まあ、こういう言い方をしました。分かりやすい例えの仕方だろうと思います。まあ、木の幹と枝の関係であります。当然枝が幹から切り離されたならば、その枝は実を結ぶことはできない、花も咲かすことはできない、まあ、そういうことは専門家でなくてもよく分かることであります。ですからイエス・キリストは多くの人々に語るときに誰にでも分かるような、そういう例えを使われたと言ってよいわけであります。しかし主イエスがおっしゃったのはブドウの木ということでした。ただ木の幹と枝というのではなくて、私はブドウの木という言い方をしたところに、私たちは今日注目しておきたいと思います。ブドウというのはパレスチナにおいては大変重要な植物でありました。もちろん実を実らせてそれを食べるということも当然あるわけですけれども、それ以上にそのブドウの実からブドウの液を取って、それを発酵させるとブドウ酒になります。杉越の祭りの時に飲まれるブドウ酒というのはまさにそのために必需品でありますので、ブドウ酒というのはとても重要なものであります。それだけではなくて、日常の中でもまだ発酵していないブドウ液を少し薄めて飲む、でそのために子どもたちもそのブドウ液を飲むということがあったようであります。ですからブドウというのは当時のユダヤ人にとりましては非常に身近な植物であったということが言えます。それもあって主イエス・キリストは、私はブドウの木、あなた方がその枝である、最も身近な植物を用いてシエスがこのように語られたということであります。それだけではなくて、旧約聖書の中にイザヤ書というのが特にあるわけですけども、イザヤ書はこのブドウということについてこういう歌を歌っております。イザヤ書の手元に聖書のある方はちょっと開いていただけたらと思うんですが、旧約聖書イザヤ書5章1節から7節です。旧約聖書千飛び67ページ旧約聖書千飛び67ページイザヤ書5章1節から7節をお読みいたします。私は歌おう、 私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよ。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあお前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするのか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁きを待っておられたのに、身を流血。正義を待っておられたのに、身を共感。このイザヤ書5章に記されていることは、王国時代でも比較的後の時代、ユダの王国がいよいよ衰退をしている。しかしそれはただ衰退したというのではなくて、アッシリアという国によって攻撃を立て続けに受けている、まあ、そういう中で預言者イザヤが語ったことであります。しかし預言者イザヤはアッシリアとの戦いにおいて、これはどうしたらよいのかという話はしていません。むしろイザヤが語るのはイスラエルの人々の罪深さということでありました。神はなぜこういう大きな試練を与えているのか。それは神の民イスラエルが神の御心から遠く離れた生き方をしているからだというわけであります。そのことが一番はっきり語られているところが5章7節であります。先ほど読んだところの最後、主は裁きを待っておられたの。この場合の裁きというのはただ裁判というのではなくて、良い、まあ、裁判といいましょうか、神の御心にかなう裁きを行うように神は期待していた。しかしそこで行われていたのは流血だというわけであります。正義を待っていたのに、身を強化、人々の叫びがそこはかしこに響いている。これが当時のイスラエルの現状だと預言者イザヤは語るわけであります。初めから悪い民であったわけではない。しかし神は良い民とこの豊かな土地に導かれた。多くの恵みを与えてきた。それにもかかわらず彼らはこのように神の御心から遠く離れた存在になってしまった。神様の御心を知るために神から与えられた律法も彼らにはあった。しかしそれにもかかわらず神様の御心を行うことよりも自分の欲望のままに生き、そして自分自身を苦しめるとともに周囲の人々も苦しめていった。その結果が外からの攻撃だ、それは神様の裁きの手なのだ、まあ、こういうふうに預言者は語っているわけであります。この預言者イザヤの言葉は新約聖書の時代の人々にとって馴染み深い言葉であり、自分たちに対する神様の厳しい言葉として多くの人たちがよく知っていた言葉であります。それだけにこのブドウ畑あるいはブドウの木という言葉を使うということは当然神様の裁きということを思い起こさせる、そういう言葉でもあったと言ってよいかと思います。主イエスキリストが木の幹と枝の関係を教えるのにブドウの木を用いたということは、一つにはやはりこのイザヤ書ということが念頭にあったのではないかと思います。 神はイスラエルの人々を豊かな土地へ導き入れた。そしてイスラエルの人々の危機にある時にはいつも守ってくださった。彼らを養ってくださっていた。しかしそれにもかかわらずイスラエルの人々は神の御心から遠く離れていってしまった。このイザヤの例えで言うならば酸っぱいブドウになってしまった。神様が何かし忘れたのだろうか。しかし神がし忘れたことは何一つなかった。彼らに必要なものは全て与えた。良い土地を与え、良い手入れをした。それにもかかわらずできたのは酸っぱいブドウであったというのであります。このイザヤの言葉は神の失望、悲しみ、そして怒りを表している言葉と言ってよいかと思います。結局ユダという王国は神様の裁きによってバビロン捕囚という出来事に遭います。歴史的にはそういうふうに私たちは見ていくことができるわけです。しかし今私たちは改めてこの預言者イザヤの言葉を聞いたときに、なぜイスラエルの人々は神様からそういうふうに愛され、そして良い土地を与えられ養われていたにもかかわらず、良い手入れをしてもらったにもかかわらず、なぜ神の御心から離れてしまったのかと問わずにはいられないのではないでしょうか。私たち自身も神様に愛されて神様の救いを受けたといいます。旧約のイスラエルの人々が神の御心から遠く離れていってしまったように、私たちもどうかすると神の御心から遠く離れた生き方をするようになるのではないか。その時には旧約のイスラエルの人々と同じように私たちもまた神の裁きを受けるのではないか。そういう恐れを覚えずにはいられないのではないかと思います。そういう私たちに対して主イエスキリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝であるというふうに語られたわけであります。同じブドウの木ということが用いられております。主イエスキリストがおっしゃっているブドウの木と枝の関係、それはブドウの枝を良い土地に植えるとか良い手入れをしたというのではなくて、キリストに結び合わせたというところにヨハネによる福音書に記されている主イエスキリストの言葉の本当の意味があります。預言者イザヤが語ったこのブドウ畑の歌、神様がすべきことをすべてやった、しかしそれでも人々は神の御心から遠く離れてしまった。一つには確かに旧約のイスラエルの人々が不信仰であったというふうに言うことはできるでしょう。しかし問題はそれだけではなくて、すべての人間はこの時のイスラエルの人々と同じであるということであります。イスラエルの人々だけではなくて、どの人々であっても神様からこういう大きな恵みを受けていながら、しかしそれにもかかわらず神の御心から遠く離れた生き方しかできなくなってしまっている、その現実をイスラエルの民を通して私たちに教えているのではないでしょうか。イスラエルの人々には神の戒めも与えて、こういうふうに生きなさい、こういうふうに隣人と接していきなさいというふうに教えられていた。それにもかかわらず彼らは人々を苦しめるような生き方しかしなかったとこのイザヤ書は歌っているわけであります。それは過去の人々だけの問題ではなくて、いつの時代の人間も同じであります。神に救われた私たちも同じ問題を抱えている。私たちはイエス・キリストに救われたという、しかし救われたはずの私たちは果たして隣人を苦しめないで生活をしているか、むしろ隣人のことを心にかけることなく、また苦しめることの方が多かったりするのではないでしょうか。自分自身を振り返るときに、そういう罪深さを自分のうちに見ることが多いのではないかと思います。そういう私たちに対して主イエスキリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝であるというふうにおっしゃる。その意味は一体何でしょうか。私たちはキリストに結ばれなければならない、つながれなければならない、良い土地に植えられることではないし、良い手入れをされることでもない、 それでは私たちは自分自身神様の御心にかなう生き方はできない。その現実に対してイエス・キリストは私につながっていなさい、罪人であるあなた方が私につながることによってあなた方は生きることになるというふうにおっしゃろうとしているのであります。使徒パウロの言葉で言うならば、これはローマの信徒への手紙の3章に出てきますので申し訳ありませんけれども、もう一度皆さんローマの信徒への手紙の3章を開いていただきたいと思います。ローマの信徒への手紙3章、新約聖書の277ページです。ローマの信徒への手紙の3章20節からお読みいたします。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者全てに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。私たちはユダヤ人たちが神の戒めを与えられていた、それを守れば義として認められるというふうに彼らは喜んでいたわけであります。しかしそれを実行することができなかった。このローマの信徒への手紙を書きました使徒パウロ自身がかつてはファリサイ派に属していたというふうに言います。立法の義に関しては落ち度のないものであったとさえ言っております。しかしその彼がむさぼるなという実戒の中にある一つの戒め一つをとって、表面的には私はむさぼるということはしないかもしれない、しかし自分の心の中にむさぼるなと言われればむさぼろうとする、あるいはむさぼりたいというその欲望が湧き起こってきて、それを抑えることができない。表面的には私は罪を犯していないかもしれない、しかし私の心を見る神は私を罪人として見ている、そのことを告白するわけであります。私はなんと惨めな人間だろうというふうにパウロは告白します。しかしパウロはその言葉をこの手紙を書いた後ですぐに、しかし私はイエス・キリストによって救いを得ているという確信を述べるわけであります。パウロ自身は心の中で罪を犯さなくなったわけではありません。しかし私自分自身が罪を犯しているにもかかわらず、私はキリストに結ばれて、キリストの義が私を覆っている、私はキリストの義にしっかりつながれている、それゆえに私は自分の義なる行いによってではなく、キリストの義によって私は神から義とみなされていると確信を述べるわけであります。主イエス・キリストが私はブドウの木、あなた方はその枝であると言ったときに、キリストに結ばれているからあなた方は努力しなさいと言っているわけではありません。そうではなくて、
キリストに結ばれているから、すでにそれであなた方は義とされている、良い実を結ぶものとされている。完全ではないかもしれない、しかしそれにもかかわらずキリストにつながれていることによって神の義をあなた方はすでに受けており、それにふさわしい実を実らすことができるようにされていく、ますますそのようにされていく。そのように主イエスキリストは私たちに教えているわけであります。私たちはそれゆえに自分の行いを誇ろうとするのではなくて、むしろ私たちの行いが神の御心にかなわないことを知りつつ、その私たちをなお神はイエス・キリストによって救ってくださっている、そのことをしっかりと心に留めていくべきであろうと思います。私たちは今日から新しい一日一日を始めていきます。その一日一日の生活の中で、私たちは自分自身の中にある罪深さを見ずに済ませることはできません。それにもかかわらず神は私たちを救いの中に入れてくださり、キリストに結び合わせてくださり、そして神の義を私たちにプレゼントとして与えてくださっているということをしっかり認めながら、この一年を歩んでいくべきであろうと思います。今日から始まりました一年の一日一日が神様の恵みに満ちたものとなり、そして私たちが自らの行いを悔い改めて神の許しを受けていく、そういう一年でありたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより2026年の1月1日一年の最初の日に礼拝を捧げることが許され、心から感謝いたします。誠に私たちの日々の行いはあなたの御心にかなうものとはなりません。私たちは自分の力ではあなたの御心にかなうことができず、ただ自分自身を情けなく思い、また自分自身に対する絶望を味わっております。しかしあなたはそのような私たちを見捨てることはなく、御子イエス・キリストをお使わしくださいました。聖霊の力によってあなたは私たちをイエス・キリストに結び合わせてくださり、神の子の義を私たちに与えてくださっています。どうか私たちがキリストに結ばれていることをしっかり心に留め、少しでもあなたの御心にかなうものとなりますように、その生活を整えてください。どうか私たちの歩みがあなたによって導かれ、そしてまたあなたが私たちをこれからも慈しみ、そして守ってくださることを確信して、この年も歩ませてください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福し、またその家族の上に、またその友人の上に、またこれから出会うすべての人々の上に、あなたの恵みが豊かにありますようお願いいたします。この時礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌397番陶器国屋を賛美いたします。お差し替えのない方はどうぞご起立ください。プリントがありますのでそれをご覧いただきたいと思います。 着席ください。それでは献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。それではご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは下の前の座席の中にプレートがありますので、それをご覧いただきたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものあればなり。アーメン。それでは唱詠の25番をもって主を賛美いたします。お立ち会のな方はどうぞ ご起立ください。唱詠25番。 願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。アーメン。